聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はイザヤ書の第40章の1節から11節までです。旧約聖書1123ページ。旧約聖書朗読、イザヤ書第40章1節以下。慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを、主の御手から受けたと。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために、荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよ、と声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。長らえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ。恐れるな、ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神。見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。以上です。新約聖書は、マルコによる福音書、第一章の一節から八節までです。新約聖書の61ページです。マルコによる福音書第1章1節以下。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんで、その方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。お祈りを捧げます。私たちに、また私たちの世界に、救い主イエス・キリストをお送りくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。一週間をそれぞれの場所でお守りくださり、今こうして、ともどもに、この御堂に呼び集められ、礼拝を捧げる幸いを感謝いたします。 新型コロナウイルスの蔓延に伴って、それぞれの家庭で礼拝をしている人たちもいます。ライブ配信を通して、また CD やホームページを通して、この礼拝を共にしている者もおります。それぞれを等しく恵みで包んでください。今私たちはアドベント対抗節の時を過ごしています。どうか私たちは自らの行いを究明し、信仰を見つめ直す時でありますように。私たちの弱さを思います。私たちの小ささを思うものです。私たちの思いや言葉や行いや怠りによってたびたび犯した罪を許してください。どうか私たちを再び隣人をまたあなたを愛するものとして新しくしてください。今私たちに御言葉が告げられました。この御言葉は、あなたへの信仰と、そしてまたあなたから与えられる救いに、再び結び直していただく、その御言葉と信じます。私たちが、この御言葉を聞くだけではなく、それぞれが御言葉を行うものへと変えられていきますように、聖霊の力を持って、私たちを導いてください。神様、私たちの教会の歩みを思います。私たちの群れの中にも、また私たちの周りにも、悲しんでいる人や苦しんでいる人がいます。愛する人を亡くし、嘆いている人たちがいます。また病の床にある人たちもいます。どうぞ一人一人を導いてください。どうぞ一人一人をあなたの御力をもって支えてください。私たちもその隣人と共に生きるものとさせてください。神様、私たちはどうか今本当に不安の中を歩んでおります。しかし希望として与えられたイエス・キリストが私たちに先立って進み、私たちを導き、必ず光の方向へと導いてくださることを信じます。どうぞ私たちがイエス様にそれぞれが伴い、そして共に歩むものでありますようにと心から願います。言い尽くせません。感謝と祈りと、私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。17世紀のイギリスに、クリスマス禁止令という法律があったのをご存知でしょうか。世界史の学びで私たちはピューリタン、正教徒という言葉を聞いたことがあると思います。私たちの教会の祖先のような人たち、それがピューリタンでありますけれども、この指導者として立てられたのはクロムウェルという人でありました。彼が王政を廃止して政権を掌握したときに、国会でクリスマスの祝いを禁止してしまったのです。クリスマスの日が休日なんというのはもってのほかだ。仕事を休んではいけない。お店も開いていなさい。地方公共団体はもちろんのこと、営業しなさい。クリスマスを派手に祝おうとするものなら即刻逮捕されるという時代があったのです。 ではなぜそんな法律ができたのでしょうか。それは当時のクリスマスがあまりにもイエス・キリストが貧しい姿でお生まれになった精神を忘れて、見るも無残に飲めや歌えのどんちゃん騒ぎの祝祭に変貌していたことから、その動きをやめさせるためでありました。この時代についてこんな逸話が残っています。この法律を徹底させるために雇われた大勢の人たちがいました。その人たちは口々にノークリスマス、ノークリスマスと叫びながら街中を歩いたと言われています。しかし17世紀も後半に入るとピューリタンの政権は崩壊します。そしてまた王政復古するわけですけれども、その時には以前にも増してクリスマスをどんちゃん騒ぎの機会とするようなことはだんだんとなくなっていったと言われています。今朝アドベントクランツに2つ目の光が灯りました。私たちはこのキャンドルの火を見つめながら今礼拝を捧げています。大降雪第二主日です。いよいよ世界の歴史の中に神の救いが実現したと聖書は告げます。マルコによる福音書はまず旧約聖書で予言されていた洗礼者ヨハネの歩みを、そのヨハネが歴史の中に現れ、神様の御業がそこに始められたと語り出します。しかし私たちは、今朝、ヨハネに注目するのではありません。私たちは、ヨハネが指さした救い主イエス・キリストに注目するのです。七節のところに、ヨハネが、私よりも優れた方が後から来られると語っていますように、ヨハネが指し示したお方に私たちもこの礼拝の中で心を合わせたいと思うのです。このマルコによる福音書一章4節と5節にこのように記されています。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼バプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。当時のユダヤはローマ帝国という大きな国の支配下にありました。権力者による支配が続けられていました。重い税金に、あるいは差別に苦しんでいた、虐げられていた人たちでありました。人を人とも思わないような権力者たちに扱いを受け、いつかメシアが私たちを救ってくださるはずだ、そう信じていた。そういう信仰がだんだんと強くなっていったというのもうなずけるような時代でした。そこに神の使者ヨハネが現れます。神はヨハネの口を通して平和のメッセージを伝えました。ヨハネは荒れ野で神様の言葉を受け、ヨルダン川で人々が神に立ち返るように、先ほど のノークリスマスノークリスマスではありませんけれども、ヨハネは神に立ち返りなさい、悔い改めなさい、繰り返し繰り返し人々に呼びかけました。いわゆるヨハネの洗礼運動が始まっていました。人々はヨハネの姿にあの旧約の預言者が告げた言葉を重ねてみたのです。それが、順序は逆になりますが、2節3節の言葉です。 見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。イザヤの言葉と書かれてありますが、一部には旧約のマラキ書の言葉もここに引用されております。さて皆さんは、荒れ野と聞いてどのような場所を想像されるでしょうか。なかなか都会で暮らしている私たちには、荒れ野と言われてもピンとこないところがあるかもしれません。旧約の時代、荒れ野はそのイスラエルの民族にとっては聖なる都エルサレムと、そして捕囚にあっていたそのバビロンというところの間にあったのが荒れ野でありました。広大な土地でした。荒れ野があったために、彼らの心の拠り所であるエルサレムは遠く遠く感じていたと言えます。遥か彼方にあるふるさと、それがエルサレムだと感じていました。イスラエルの人々にとっての荒れ野は、もう目に見えない隔ての壁だと言ってよかったかもしれません。絶望さえ感じる場所、それが荒れ野でした。荒れ野を通って帰らなければならない限り、荒れ野でもしかしたら人々は命を落としてしまうかもしれない、そのように考えたかもしれません。荒れ野は死の場所、そう思われても不思議ではなかったのです。しかしイザヤ書40章には、荒れ野で呼びかける声があるというのです。今日最初に読んだ旧約聖書の朗読にはそう書かれてあるのです。呼びかける声、それは喜びと救いの歌が聞こえてくるというのです。何もない、全く無の状態の荒れ野に主の道が開かれます。そして谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。険しい道は平らに、狭い道は広い谷に変わる。主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。こう記されてあります。そうです。大国バビロニアの捕囚にあっていたイスラエルは、神があの何もない荒れ野に敷いてくださる救いという道を通って、ふるさとに帰ることができるのです。これが捕囚に遭い、どん底にいた人たちにイザヤを通して告げられた救いのメッセージでした。洗礼者ヨハネが述べ伝えた荒れ野というところは、少なくともこの教会のある渋谷区のようなところではなかったと言えます。クリスマスの華やかなムードがあり、物質に囲まれ、人がたくさん集まってきて、楽しい嬉しい雰囲気のあるところでは全くなかった。今日のヨハネのメッセージは、物のあふれる豊かさに慣れてしまった私たちにも語られています。神様は昔々、この世界が始まる時から人間を愛してくださっていました。それだけではありません。数々の恵みを持って人間を導いてこられました。そして神様は私たち一人一人の命も創造してくださいました。神がおられなければ私たちの存在もありえない。そして私たちが今日まで生きてくることができなかったのです。しかし私たちはすぐに神を隠してしまいます。神の方を見ないようにしてしまいます。背を向けて生きてしまうような私たちです。自分の好きなことのために、 自分の楽しみのために神のもとから離れようとさえしてしまいます。これが私たちの性分であり、私たちの傾きであると言えます。そういう私たちを十分にそれぞれが理解しながら、反省しながら、素直に認めながら、神の方に向きを直していく、神の方に少しずつでもいいんです、転換していく、これが悔い改めという言葉です。悔い改めというのは、何か法を犯して、そしてそれを究明して元の道に戻っていく、正しい道に戻っていく、そういうイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、私たちが神の方に方角を変えていく、方向性を変えていく、これが悔い改めの本当の意味です。ヨハネはヨルダン川で洗礼を通して人々に悔い改めなさい、悔い改めなさいと伝えました。悪いことをしてしまいます。私たちも間違いを犯してしまいます。もう二度とそのようなことをしないと悔い改めは誓うだけではないのです。私たちの心を神様の方に向けていく、その悔い改め、これはいわば神に立ち返るという言葉で言った方が分かりやすいかもしれません。それは私たちの生活の一部分をこうちょこちょこっと直すだけではないのです。そうではなくて、私たちの心も体も存在すべてをかけて神のいるところに向きを直していく、それが悔い改めです。それまでは神を知らなかったかもしれない。また神を知っていたとしても、神様のお望みになる方向とは違う生き方をしていたかもしれません。さまざまな人がいますが、180度神に立ち返る。それが悔い改めです。これは神と出会い直すということかもしれません。新たに神と出会うということかもしれないのです。神と私たちとが出会うことを、洗礼者ヨハネ、そしてシュエスが導いてくださいました。私たちの毎日の生活、それは荒れ野に住むような生活ではないかもしれません。でも、私たちは、ある時荒れ野のようなところに置かれてしまうことがあるのです。苦しいことや悲しいことや悩めることがたくさんある荒れ野です。そんなことが山積している闇のようなこの世の中において、光として、その本当に真っ暗な闇の中に一点の、今日のこのろうそくの火のように天の光として来てくださった、それが主イエスキリストです。今何も見えないような真っ暗闇の中を私たちは歩んでいるかもしれません。先がわからない状態に置かれている私たちであると言えます。しかしそういう闇の中にも、まあ暗いところにいるとですね、だんだん私たちの目が慣れてきて、いろいろなものが見えてくるということがあります。それと同じように最初は見えないかもしれません。でも希望のないようなところにも神様の愛は働き続けています。もう24時間働き続けている神様の愛です。その闇の中に私たちはある時神の愛を発見することがあります。必ず発見することができます。荒れ野の真ん中で神様の御声に聞いた人たちが、本当にこの言葉は救いの言葉だと感じたように、私たちはその光を見つけたときに 救いに包まれるわけです。私たちが神を感じる瞬間です。神様の愛に生かされていると感じるのは、例えば願っていたことが何か実現したり、何か物が与えられたりということで、感じられるようなものではなく、私たちが本当に苦しくて苦しくて、もう荒れ野のど真ん中で叫びたいような、そんな気持ちの時に光が見える。それが神様の救いだと言えます。私たちはすべてをさらけ出して、何一つも隠すことなく神の前に出るとき、それは本当に神様に出会えるときなのです。そして神様の指がですね、皆さんの指に触れられるんです。皆さんの心にも神様の指が触れられるのです。バチカンに行きますと、システィーナ礼拝堂っていうのがあって、最後の審判が天井に書かれています。そこに神様の指と最初の人間アダムの指がこう触れ合うような絵が、ミケランジェロの絵で描かれてますね。見たことがおありの方もあると思います。スピルバーグ監督という人は、E.T. という映画で、E.T. と子供の指だったでしょうかね、それをシスティナ礼拝堂の最後の審判の絵からヒントを得たと言われておりますけれども、神様の指が皆さんの指と触れられるんです。そして神様の指が皆さんの心に触れられるんです。ヨハネが指し示したように、神の御子は間もなくおいでになります。そして私たちが神に背を向け続けていても、神の御子は来られます。神の御子が来られることに変わりはありません。今年が本当に私たちは希望のないような年を歩んできたと今皆さん思っていらっしゃるかもしれない。でもクリスマスはやってきます。神の御子はお生まれになります。私たちはこの時ただなんとなしにクリスマスを迎えるのではなく、自分自身の心が本当に神様に向かっているのか、今神と出会えているのか、そのようなことを思いながら太閤節の一日一日を歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げます。神様、あなたの指が私たちの心に触れてくださっています。ありがとうございます。私たちに今それに気がついていないかもしれません。しかしあなたは私たちと一緒に歩んで、私たちの背中を押し、私たちの腕を引っ張り、そして私たちがよろめいて倒れないように支え続けてくださっています。感謝いたします。今朝あなたに出会うことができますように、あなたに新たな出会いをして、今週一週間の私たちの歩みを支えてください。あなたに語られた御言葉を心に宿しつつ、今週の歩みをどうか支えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、お座りになったままで賛美歌の237番をご一緒に歌いましょう。
でこぼこの道
らになれ。身よ草花は枯れてしぼむ。人は皆草野に咲く花。この世の栄え夢と消える御神の言葉は常しえまで。良い訪れを伝えるもの。山々を行き声を上げよう。喜び歌えシオンの民。王なる御神は今来られる。それではどうぞお立ちいただける方はお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつも、またいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。